クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。松本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回は松本さんが企画運営されますコンサートのご案内をいただきましたが、今回はそのコンサートで演奏する予定である曲目の作曲家モーツァルトについてお聞きしたいなと思います。誰しも一度は聞いたことのある有名な作曲家であるモーツァルトですが、松本さん、まずモーツァルトはどこで生まれ育った作曲家なのでしょうか？
はい。ヨーロッパのオーストリアのザルツブルクという素敵な町があるんですね。はい。そこで生まれ育って、その後、ウィーンに出ていくわけですが、はい。ザルツブルクには、有名な指揮者のカラヤンも生誕しておられます。
こう音楽が生まれたといいますか、そんな有名な方が、お二人も輩出されてる。
そうですね。お二人も才能豊かな方が、本当にモーツァルトのうちとカラヤンさんのうちも近くにあって、でこんなに近いところにあるんだと思って驚きました。
実際にザルツブルクの方には松本さんは行かれたこともあるんですか？
はい、行ったことがありまして、モーツァルトの生家もお尋ねさせていただいて、はい、2階にモーツァルトが弾いていたピアノが置いてあって、楽譜も置いてあって、ここでモーツァルトがいろんなことを思いながら作曲をしたんだろうなと思いはせました。
実際に足を運ぶと、そういったピアノとか生まれ育ったところが見れるということですか？
そうですね。今、聖火は、一階は、お土産のお菓子売り場になってるんですね。モーツァルトの、絵が描いてある、パッケージで、お土産売り場になってるんですけれども、チョコレートとかキャンディーとか、いろいろあるんですが、2階が、展示されていて、はい、そこは、見ることができます。
なんか、音楽好きな方には、そのお菓子屋さんもちょっとたまらないですし、お土産とかにも良さそうですし、
そうですね。
育ったお家が見れるんですね。
モーツァルトの、肖像画が書いてあって、はい。お土産にはちょうど可愛らしい感じでいいかと思います。
なんかすごく興味が湧いて、私もマップとかで調べてみたんですが、マップにもこう写真が載っているので、ぜひ気になる方は、
そうですね。
モーツァルトの生家ということで。
はい。なんか街中はまだ馬車とか観光用なのかもしれないですけど、馬車とかもいて、なんか本当にモーツァルトがいた時代に戻ったかのような錯覚も覚えるような感じがしました。
好きな街なんですね。そんなもう、
そうですね。そうですね。音楽院もあって大きな教会もあって、教会の鐘なども街に響き渡って、素敵な川も流れていて、本当に視覚的にも美しい街で、はい、お花も綺麗に植えてあって、トーン記号の形になっていたり、はい、音楽院があるので、そういう関連づけてあるのだと思うんですけれども、ザルツブルク音楽祭などもあるので、はい、とても美しく整備されています。
音楽の街と言っていいのかな。音楽の、
はい、そうですね。でまたモーツァルトの弾いていたピアノは現代のピアノと違って、本当にチェンバロのようなちょっと華奢なピアノで、こう大きなボリュームで弾くという感じではなかったたので、はい、その時代背景のピアノ、また どんな音色がするのかなと思いながら、弾くことはできないので、見るだけなんですけれども、はい。で、
て
窓を開けると、その川が流れているところが見えたりするので、モーツァルトが、ここの窓から何かを感じながら、作曲していったのかなと感じました。
そんな美しい街でこう育ったモーツァルトなんですけれども、こうどんな人だったのかっていうところもお伺いしていいですか？
そうですね。モーツァルトは、時代で言うと、音楽の時代で言いますと、バロック、古典、ロマン、近現代って4期に分かれることが多いんですけど、大まかに分けると、その古典派時代の作曲家なんですね。で、後にベートーベンや、シューベルトにも大きな影響を与えた作曲家なんですけれども、小さい頃からもう神童と言われて、すごく才能を発揮されたようで、3歳からピアノを始められて、5歳でもう作曲されて、
で作曲。
そうなんです。とても5歳でされたような曲ではないのですけれども、素晴らしい作品をたくさん残されているんですけれども、5歳から作曲されて、お父様の手ほどきで始められて、お姉様もとても才能のおありになる方だったんですね。ナンネルさんって言われるんですけれども、はい、そのご家族で演奏旅行、ヨーロッパを旅して歩かれた、はい、方です。
一家で音楽家族といいますか。
そうでしょうね。なんか、そうですね。素晴らしい、ご一家で才能あふれる、モーツァルトなので、幼少期から、めきめきと力を発揮されたのだと思います。
神の子と呼ばれるぐ らい
そう
です
です
ね。
ね。はい。はい。
で、こう、音楽旅行、いろんな国回られて、こう、名を広げられたということでしょうか。
そうでしょうね。教会などを巡って歩かれたんだと思うんですけれども、はい。
5歳から作曲されて、若くして、病気で亡くなられていらっしゃ
そう
る
ですね。
ということですもんね。
そうですね。35歳で亡くなられていて、とても才能のある方なのに、本当に惜しいなと思って、現代の医学だったらもっと回復されていたかなとも思ったりします。そして今もっと長く生きてらっしゃったら、どんな作品を後世に残されたんだろうと、時々思いを馳せています。
近くで亡くなられているにもかかわらず、これだけ有名な曲がたくさんあって、今でも教科書にも載るぐらいの作られてる方なので、もっともっとこう年を重ねるごとにどんな音楽作られていたんだろうっていうところは、すごくこう興味が湧きますし、なんか知
そうです
りたいです
ね。
よね。
はい。聞いてみたかったですね。
ちょっと叶うことはできないんですけれど
そ
も。
うですね。でもそれゆえに35歳で亡くなられたから、それゆえに凝縮された、35年間に凝縮された素晴らしい作品がたくさん残っているのかなとも思ってみたり、いろいろ、しとり思いを 巡らせています。
考えは尽きないですね。
はい。
そうですよね。そんなたくさんの曲をこう短い人生の中で作られたモーツァルトですが、どんな曲に対してどんな特徴があるといいますか、モーツァルトの曲の特
とて
徴。
もメロディーがシンプルで美しいんですね。本当に削ぎ落とされた美しさというか、はい、本当にシンプルな、そして美しいメロディーなので、本当にごまかしようがないというか、はい、シンプルゆえに難しい面があると思います。
演奏が難しいという。
はい。私も学生の頃はあんまりそこまで よく分かってなくて、指導くださる先生からいろいろご教授いただいたんですけれども、この年になって初めて先生がおっしゃっている意味が分かるような気がしてきました。
それはこう、シンプルがゆえの教えといいますか。
そうですね。よく先生がおっしゃっていたのは、重箱の隅を丸く洗うんではなくて、もうきっちり、角をきっちり綺麗に洗うように、そんなイメージで練習しなさいっておっしゃったんですけれども、それが、どういう意味なのかっていうのが、今頃、やっと理解できるようになりました。
長い年月をかけて、やっと分かるように。
分かられる方はもっと早く分かられるんだと思うんですけれども、私の場合は結構時間がかかりまして、そのシンプルゆえの難しさっていうものを感じておりますけれども、でもそれがゆえに無駄なものがないというか、本当に美しい旋律なので、それを楽しんでいただけたらなと思います。
奥の深さはすごくあるけれども、シンプルだからこそ、クラシック音楽初めての方もちょっと入りやすいと言いますか。
あ、そうですね。
ね。
結構モーツァルトの曲は、テレビドラマとか、いろんなドキュメンタリー番組なんかにも、バックにかかっていることが多いので、あ、これ耳にしたっていう、曲も多いかと思います。
だからこそ、初心者でも楽しみやすい、身近に使われているところから、ちょっと注目して聞いていただきたいところですね。
あ、そうですね。モーツァルトが生まれた町とか、育った町とか、演奏旅行した町とか、そんな旅も一緒に想像を馳せながら楽しんでいただけたらなと思います。
より楽しみ方が倍増、楽しみが倍増しそうですね。
そうですね。そうですね。時代背景、作曲家の時代背景なども知ると、コンサートで、ああ、なるほど、と思ったり、へえ、と思ったり、そんな感じで、それぞれ、感じることは違うと思うんですけれども、そうやって楽しむと、いいかな、と思います。
ありがとうございます。ちょっと楽しみ方も知れたところで、ちょっとコンサートでも楽しめるってお言葉ありましたが、実は前回の放送でもお話ありました、コンサート、松本さんが企画されるコンサートでも、今回お話しいただいたモーツァルトの曲目が予定されているんですよね。
はい、そうなんですよ。2台のピアノのためのソナタなんですね。で、ソナタは形式な、ソナタ形式で作られているんです。で、表題がないんですね。題がついていないんですけれども、モーツァルトの場合は作品ナンバーがケッフェルっていうんですけれども、K448 っていう作品を演奏させていただきます。これは、のだめカンタービレっていう、ちょっとだいぶ前なんですけれども、文庫本で有名になって、テレビドラマでもあったんですけれども、その中でよく弾かれた、曲目です。
早速、演奏をコンサートで聴けるということで、コンサートのちょっと詳細、また改めてお伺いしてもよろしいですか？
パリの風を乗せて、ボリューム4、第4回です。ミカエル・モロゾフ氏をお迎えして、松本彩と酒蔵の街、デュオコンサート。2025年4月29日、火曜日祝日、開演16時です。会場は15時15分から。会場は東広島芸術文化ホールクララ大ホールです。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。祝日ということで、そしてゴールデンウィーク、連休に入られている方もいらっしゃるかなと思いますので、ぜひこの日は東広島まで足を運んでいただいて、ぜひ音楽を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
そうですね。とっても響きの良いホールで、楽しんでいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
とうございます。ぜひ詳細気になる方は概要欄の URL とご確認ください。ということで本日もたくさんモーツァルトについてお話をお伺いしました。松本さん本日もありがとうございました。
ありがとうございました。